5.12 歳から15歳のお子様の保護者の方へ、新型コロナワクチン予防接種についての説明書。初回接種用、ファイザー社一価ワクチン用 XBB1.5、 2023年9月。新型コロナワクチンの接種対象となっている12歳から15歳のお子様の保護者の方へ、接種を希望する場合、予診票の署名欄に保護者が署名、保護者自身の氏名を記載してください。接種を希望されない場合は、署名欄には何も記載しないでください。予診票に保護者の署名がなければ、接種は受けられません。中学生以上のお子様への予防接種については、接種医療機関、接種会場が認める場合には、保護者がこの説明書を読み、予診票に保護者の方が署名することによって、保護者の同伴がなくてもお子様は予防接種を受けることができます。接種医療機関、接種会場が認める場合とは、保護者の同伴が必要ない旨の案内をしている場合に限ります。案内をご覧になるか、予約時にご確認ください。保護者の同伴なしに接種する場合には、予診票の電話番号記載欄には緊急連絡先、予診や接種の際に必ず保護者の方と連絡のつく電話番号を記載してください。疑問などがあれば、あらかじめ国や市町村からの情報をご覧いただくか、かかりつけの医師やお住まいの市町村などに確認し、納得した上でよくご相談いただき、ご判断をお願いします。新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。厚労、厚生労働省の略、コロナ、ワクチンというキーワードで検索できます。厚生労働省のホームページにアクセスするための二次元コードが掲載されています。ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。5.1 新型コロナウイルスワクチン接種について。本ワクチンの接種は、国と地方自治体による新型コロナウイルス SARS コロナウイルス2ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。5.2ワクチンの効果と投与方法。今回接種するワクチンは、ファイザー社製のオミクロン株対応一価ワクチン、オミクロン株 XBB1.5 です。新型コロナウイルス感染症の重症化予防、感染予防、発症予防を目的として接種します。オミクロン株対応二価ワクチン、従来株 BA1 または BA4-5 の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されていること、非臨床試験から人での免疫応答の予測が可能と確認されていることを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの初回接種により XBB1.5 に対する中和抗体の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。販売名コミナティRTU 菌中、一価オミクロン株 XBB1.5、 効能効果 SARS コロナウイルス2による感染症の予防、接種回数間隔2回、通常3週間の間隔を空ける、筋肉内に接種、接種対象新型コロナワクチンの接種を初めて受ける12歳以上の方、接種量1回 0.3ml を合計2回。1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。原則として他のワクチンと混同することなく2回接種するよう注意してください。本ワクチンの接種を受けても発症等を完全には予防できないため、引き続き適切な感染防止策が必要です。5.3 予防接種を受けることができない人。次にお伝えする4項目のいずれかに当てはまる方は、本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。1、明らかに発熱している人。明らかな発熱とは、通常 37.5°C 以上を指します。ただし、37.5°C を下回る場合も、平時の体温に鑑みて、発熱と判断される場合は、この限りではありません。2、重い急性疾患にかかっている人。3、本ワクチンの成分に対し、重度の過敏症の既往歴のある人。重度の過敏症とは、アナフィラキシーや全身性の皮膚粘膜症状、ゼーメー、呼吸困難、頻脈、血圧低下等アナフィラキシーを疑わせる複数の症状を指します。前回までの接種でこれらの症状があった人は、同一成分を含むワクチンでの追加接種はできません。4. 今お伝えした3つ以外で予防接種を受けることが不適当な状態にある人。5-4 予防接種を受けるにあたり注意が必要な人。次にお伝えする6項目のいずれかに当てはまる方は、本ワクチンの接種について注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。1、抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人。2、過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。3、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人。4、過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人。5、過去に痙攣を起こしたことがある人。6、本ワクチンの成分に対してアレルギーが起こる恐れがある人。過去に薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。5-5、接種を受けた後の注意点。3点あります。1、本ワクチンの接種を受けた後、15分以上、過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。急に起こる副反応に対応できます。2、注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は擦らないようにしてください。また、接種後に体調が悪いときは無理をせず、入浴は控えると様子を見るようにしてください。3、通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動は控えてください。5-6、副反応について。3点あります。1、主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。2、ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、 速やかに医療機関を受診してください。3. ごく稀ではあるものの、メッセンジャー RNA ワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。5-7 予防接種健康被害救済制度について。予防接種では、健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金等の給付が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。5-8 新型コロナウイルス感染症について。SARS コロナウイルス2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状が見られます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。5-9 今回接種する新型コロナウイルスワクチン、ファイザー社製のオミクロン株対応一価ワクチン XBB1.5 の特徴。本剤はメッセンジャー RNA、mRNA ワクチンであり、SARS コロナウイルス2、オミクロン株 XBB1.5 のスパイクタンパク質。これはウイルスが人の細胞へ侵入するために必要なタンパク質の設計図となるメッセンジャー RNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤摂取により、メッセンジャー RNA が人の細胞内に取り込まれると、このメッセンジャー RNA をもとに細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS コロナウイルス2による感染症の予防ができると考えられています。本剤には次の成分が含まれています。有効成分、ラクストジナメラン。これはオミクロン株 XBB1.5 のスパイクタンパク質の前兆体をコードするメッセンジャー RNA。添加物、ALC0315。これは 4. ヒドロキシブチル、アザンジール、ビス、ヘキサン、6-1 ジール、ビス、2. ヘキシルデカン酸エステル。ALC0159。これは 2. ポリエチレングリコール 2000、NNG テトラデシルアセトアミド。DSPC。これは1-2ジステアロイル SN グリセロ3ホスホコリン。他にコレステロール、精製白糖、トロメタモール、トロメタモール塩酸塩が含まれています。このお知らせは以上です。